とひろのポイッとクボナス経営ラボ。
皆さんこんにちは、手放す系ラボラトリー所長の坂東隆弘です。今回ラボを飛び出して株式会社スカウティに取材に来ています。代表取締役の島田博樹さんにゲストにお越しいただいています。島田さん、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
まずスカウティという会社について、はい、どんな会社かっていうのをご説明いただき
ました。はい、我々日本初の AI ヘッドハンティングサービスと言ってまして、ネット上のこうオープンデータと呼ばれている SNS とかブログとかイベントサイトっていったものから情報を収集していて、そこからデータベースを作ってます。今100万件を超える人のデータが入ってまして、そこにスカウトを送るというサービスなんですけど、登録型のサービスではなくて、
だから100万人は登録してるわけじゃないですよね。
そうですね、
勝手に、
SNS 持ってたら自動的に入ってくる。
あ、 SNS が中心なんですね。
はい、
で対象はエンジニア。
エンジニアを対象にしてます。
エンジニアですね。
はい、なので、自動的に履歴書にあたる情報がこう統合されて作られるという感じですね。でそこからその、機械学習とか AI とか呼ばれているもので、その人がこういつ退職しそうかみたいなところを予測して。
予測するんですか。はい、すごいですね。
で転職しそうな人に対してスカウトが優先的に送られるみたいな仕組みになってます。
あ、例えばツイッターとかで、
そうですねみたいなそういうのも自動的に拾われたりしてますね。あとはその相性みたいなものをこうマッチングして、その人に合う会社を推薦するみたいな感じですね。
あ、そういうのもやられてる。
はい、
へえ。サービスはいつから、
オープンベータ版というものを作ってリリースしたのが去年の5月で、今年の8月27日に正式版ということでリリースしました。
はあ、はい、あ、じゃあもう去年から事業としてはもう、
そうですね、
スタートしていてと。はい、会社ができたのが何
で、会社ができたのがですね、2年前の5月なので2016年5月ですね。
でその時にそこからその開発を始めたという。はい、
そうですね。
もともとそういう業界に興味があったんですか。
はい、僕はもともとそのバックグラウンドとしてはエンジニアで、
はい、
AI とか機械学習を研究していて、イギリスのエディンバラ大学という大学院に AI の研究をして、でマスターの修士号を取って日本に帰ってきたと。でそのタイミングで授業を開始したという感じですね。
おお、はい、なるほど。今おいくつでした。
はい、今26歳ですね。
26歳ですね。はい、ほお、すっごいユニークなサービスで、なんか取れそうな気がしますけど、実際どうですか。
結構これで転職した方っていうのも何人も出てきていますね。
はい、正式にリリースして、今その月間どれぐらいのペースっていうか、
今社数自体が60社から70社ぐらいに差し掛かっているというペースですね。
なんつうんですかね、その転職のタイミングを測るっていうと向こうからしたらビビりそうですよね。
確かにタイミングが良すぎると、なんで分かったんだろうみたいな感じになるかもしれないですけど、その転職したい人もこういちいち履歴書を作って、いろんな企業にアポ取って、っていうのがすごく面倒くさい。
確かに、ね、
それがこう、なんとなく転職したいなって思った時に向こうからも勝手に来てくれるみたいな体験があると、すごくこうスムーズに転職したりもできるので、そういったところをこ
う
目指してます。
それで企業の方はどんな形で成功報酬ですか。
今のところはシステム利用料ということで月額制でやってますね。
あ、そうなんですね。でエンジニアを採用したい企業が、システムを使っていってと。
そうですね。はい、
利用料プラスなんかあるんですか。ないんですか。
今のところは初期費用ぐらいで。
あ、そうですか。なるほど。今は組織としては人数はどれぐらい。
ですね、今のところ正社員が20人にちょうどなったというところで、去年の今頃は6人とかだったので、そこから14、5人増えたっていう感じですね。
あ、そうですね。
はい、
で今回インタビューしたいなと思ったのは、ホラクラシーを導入しているということで、私が前回島田さんがやられたホラクラシー勉強会に参加させてもらって、
ありがとうございます。
めちゃくちゃ面白かったんですよ。
ありがとうございます。
それでいわゆる日本の中で言われてるホラクラシーと違いますもんね。
はい、そうですね。若干その本家のホラクラシーっていうものと、日本のホラクラシーっていうのは若干意味が違って使われているような感じになりますね。
そうですよね。 で純ホラクラシーって言ってますもんね、
はい、
そうです
ね、まあ、そこを区別して我々はあの純ホラクラシーっていう言い方をしてるんですけど、
そうですよね、
はい、うん、まあ、アメリカの本家のホラクラシーに準じているという意味
です、はいはいはいはい、そういう意味では、まあ、純粋にそのアメリカで、はい、そのホラクラシー憲法っていうことを元にした、はいはい、ホラクラシースタイルっていうのはこういうものなんだよというのがあるわけですよね。
そうですね。
でそれを忠実に導入している会社って多分日本ではほとんどないんじゃないですか、
ね、まあ、ほとんど、まあ、少ないですね。
そうです
ね。最近の概念でもあるので、
でそれを導入されている貴重な会社で、しかもあれなんで勉強会をやってくれようと思ったっていうか、
あれはやっぱあの、まあ、個人としての趣味っていうのもあるんですけど、
趣味
うちの会社内でも、まあ、新しく入ってきた人に対して、うん、ホラクラシー組織ってこういう考え方でやりますよっていう、うん、そのオンボーディング用の資料というのを作っていて、
はいはい、
まあ、その辺をこう社内で使うのはもったいないし、うん、うちの理念としてオープンであれっていうバリューが価値観があるので、
あ、そうなんですね、は
い、まあ、とにかくそういうものをまあオープンにして、うん、まあ、そこからそのなんかパクられたりするよりも、うん、そういうことでこう新しいシナジーとか、うん、新しいコミュニティとか生まれる方が長期的に見て価値があるんだというふうに考えているので、うん、まあ、その辺から何かこうコミュニティ化したりとかしたら面白いなと思ってやりました、うん、あ、
なるほど、ね、はい、実際あの勉強会の時でもこのホラクラシーとかティールとかそういう会社に就職したいと思って勉強会来ましたみたいな人がいました、
ね、はい、あ、そうですね、はい、
やっぱそういう基準で、ね、うん、就職先を選ぶっていう人が
今後変わってきてると思います。
もっと増えてくるだろうなと、はい、僕も福岡でティール組織を勉強するっていう勉強会を開いたんですけど、うん、その時も来てたんですよ、
は
い、福岡でやったんですけど熊本からわざわざこの勉強会に来たらティール組織やってる会社と出会えて転職できるんじゃないかと思ってみたいな、
はいはいはい、
実際に決まったんですよ、そっから。
それは素晴らしいですね、
ね、はい、でもそういう価値観の人が、はい、まあ、これからもっと増えてくるだろうなと、
そう思います、
思いますね、
はい。
今回のテーマはですね、
はい、
このホラクラシーをできるだけ分かりやすく、
はい、
今まで知らない人にも伝えちゃおうというのがテーマにしたいと思いますので、ご協力お願いしたいと思うんですけども、はい、まず島田さんがこのホラクラシーを導入しようと思った経緯からお聞きしてもいいですか。
そうですね、まあ、一番最初のきっかけとしては会社資料を作ってる時に、うん、まあ、外部の人から会社の組織図を作ってくれっていうまあ要請があって、うん、
はいはい、
まあ、普通に資料とかに入ってるやつですね、うん、でそれを作ったんですよ。でそれで作った時にいわゆる旧来っぽいこうツリー構造の枝があるような図を作って、その上に自分がまあ CEO として島田裕樹がいて、
トップとしていたわけですね、
はい、そこに COO CTO がぶら下がっていて、 COO の下にビジネスがいて、 CTO の下にこう開発部みたいなのがいるっていう組織を作ったんですね、
うんうん、
まあ、それをこう社内にまあ、見てもらってこれ作ったんだけどどうかなと言ったところ、そこからあのメンバーから批判を受けました。
お、そうすか
これはなんかうちっぽくないと、
うちっぽくないと、
はい、でなんかそもそもこういうこうトップダウンの感じじゃないし、
あ、もう実際は違ってたわけですね、
はい、そうですね、実際はなんか僕もそれは自覚しながら、
うん、
かといってそれを表現する組織図っていうことも分からなかったので、まあ違和感持ちながらも一応近い組織図っぽいものを作ったんですね。
うん、
そうするとやっぱりそのうちは結構専門性が高い人が集まっているので、
うん、
まあ、ポリシー的にその専門性高い人が意思決定した方がいいんじゃないとか、
はいはい、
確かにね、あのトップダウンっていう組織体系ではなくて、
うん、
その一人一人がまあオーナーシップを持っていて、
うん、
そこに対してもう責任者判断下した方がいいよねっていう考え方でやっていたので、それはなんか違うと、
うん、
いうことで、じゃあ違うんだったらどうすればいいんだみたいな議論になり、
確かに、
じゃあまず枝を取っ払ってみようみたいな感じで、図から枝を取っ払ってグループみたいに丸で囲うみたいな、
はいはい、
そういうことをしたんですけど、やっぱりその結局構造的にはま変わんないので、
はいはいはいはい、
まあなんか違うけどさっきよりはマシだねみたいなっていうことを繰り返していくうちに、ある人がそのホラクラシー組織っていうのがあって、それはこういう感じで図を描くよみたいな、それはこう人をベースにしているのではなくて、会社の機能を組織図の一つの単位にして組織図を書くという
機能をね、
はい、
うん、
まあ、そういうやり方があって、なんかこれはうちっぽいなみたいなことをまあ見ていって、そこから少しずつその僕以外のメンバーがそれを勉強し始めたりとか、あとはそのホラクラシーの提唱者であるブライアン・ J ・ロバートソンっていう人が書いたホラクラシーの本をみんなで読んでいったりとか、で読んだことをそのこう分かったことみたいな感じで自分らのメッセージにどんどん投稿していったりとか、その辺からこれはなんかやってみたら良さそうだ っていう流れになり、うん、まあ、特にその関心がある人多かった開発デベロップメントのチームで最初に導入してみようということで、うん、そこでそのそこだけホラクラシー化局所的にしたっていう感じに、
あ、最初は部分的に始めてみた、
はい、うん、ですね。やっぱりそこからその広がっていくと、やっぱその外側にも影響当然あるので、うん、外側もじゃあ同じようにしないといけないねということで、うん、ホラクラシー化していって、うん、そこでやっぱり自分たちのやり方をでやっても仕方がないので、うん、まずはその本家のやり方に忠実に従ってみようということで、まあ、一旦その意味がないかもしれないけど、うん、一旦体験するために 2,3 ヶ月はこのルールに沿ってやってみようということでやり始めて、うん、で3ヶ月ぐらい運用して、まあ、全体の組織に行き渡ったあたりで、やっぱこの辺はなんかこうちょっとやりにくいとか、うん、うちは多分これいらないから取っちゃおうみたいな、うんうん、そういうカスタマイズを少し入れた、
ね、なるほどなるほど、はい、うん、
であと運用方法とかもある程度自分らでオリジナルのものを入れたり作ったりして、うん、でそこからは新しいオリジナルのホラクラシー憲法みたいなものを作って、うんうん、まあ、ほとんどその本家に準じてはいるんですけど、うん、そこからその全社的にしっかりとやり始めたという感じですね。
今ホラクラシー憲法という言葉が出てきたんですけど、はい、日本でいわゆる言われてるホラクラシーと、はいはいはい、その本家のホラクラシーっていうのは何が違うのかと、島田さんなりの解釈を教えてもらっていいですか。
まあ、日本でいう今のホラクラシーっていうのは、うん、まあ、階層ヒエラルキー構造でない組織のこと全般を言っているようなイメージがあって、
うん、まあ、そうですね、はい、ヒエラルキーじゃないよみたいなの総称みたいな、
は
い、
そうですね、フラットな組織みたいな感じで、まあ、若干そのティール組織ってと呼ばれているものとも混同しているというか、ね、近いようなニュアンスで使われているなと思っているんですけど、実際その本家のホラクラシーというのはそのティール組織の中の一つの一概念というか一形態なんですけど、それはそのまあ明確なホラクラシー憲法というものがあって、
まず憲法があるっていうのが一つの特徴ですね。
そうですね、それに従っているかどうかっていうのが一つの大きな違い、
国の法律みたいな感じ。
そうですね、はい、
だ会社の法律を作ろうと。
そうですね、それがその場合によってアップデートされたりとか、うん、まあ、うちはオリジナルのホラクラシー憲法があるので、はいはい、それは自分たちでもその法律自体を直したりとかしていくことができると。
会社の中に法律を作って入れるっていうのが、はいはい、なんかイメージが湧きにくいっていうか、あ、すっごい堅苦しくもなりそうだし、そこら辺は違和感なかったですか、最初。
やっぱりですね、その管理っていうもの、マネジメントを放棄するっていうのが非常に難しくて、
マネジメントを放棄するのが難しい、
はい、まあ、そのためにやっぱり決まり事がないと、うん、やっぱりみんな好き勝手にやると結局管理が生じてしまうので、
まあ無法地帯になっちゃうんですね、
はい、
うん、
やっぱりそのトレードオフではあるんですけど、うん、やっぱりそのルールがあった方が議論の拠り所になったりするんで、うん、すごく逆にこう、まあ、確かにこれってルールだったらどうだっけみたいな議論をいちいちしないきゃいけないので、うん、動きづらさもたまには感じるんですけど、やっぱりその共通でこれに従おうってものがあると変な争いになりにくいですね。例えば組織においてあなたこれをやってくださいとか、はいはい、こういうミッションがありますとか、あなたデザインがちょっとできるからデザイナーこのデザインやってよみたいな、そういうものって特に誰が決めるかっていう決まりがなくて、誰が誰でも任命したりしていいとか、あるいはなんか社長が決めることになっているとかあると思うんですけど、はいはいはいはい、ホラクラシー憲法にはそれがこう誰が決めるってい う, こう規定があるんですね。
おお、それは管理者なんですか。
管理者ではないです、うん、それは新しいリーダーでもない、まあ、ホラクラシーではリードリンクっていうふうに呼ぶんですけど、
おお、
それがまあ少し新しい概念で、うん、メンバーの役割をアサイン任命する人っていうのがリードリンクで、うん、基本的にそれ以外はあんまり出しゃばらずに何もその管理したりはしない、
役割を決める役割なんですね。
はい、でその人が決められるっていうルールがあるので、うん、好き勝手にその決められないことによって、うん、ある程度そのクリアになることは、まあって、
はあはあはあ、
旧来組織だとその自分がこの人の役割を決めるって思ってたのに、うん、誰かが勝手に決めてしまったとか、
いつの間にか仕事がめちゃくちゃ増えてるとか、
そうですね、うん、それもよくある話 で,
でも上司部下との関係とも違うわけですね。
そうですね、
で管理っていうのもちょっと違う、
はい、
憲法を作ることによって、はい、その管理が少なくなった、なくなったっていう感じなんですか。
はい、そうですね、なんかこう管理がなくなったというか、管理をしないと、うん、やっぱりその細かい問題がいっぱい出るんですね、普通は、
うんうんうん、
それがなくなったっていう感じですね。
はあ、
例えばその誰が この人を任命するのとか、
うん、
この人ちょっとこう任命しようと思ったけどなんか別な人がやっちゃったとか、
うん、
あるいはそのこういう役割をいらないから消そうと思うんだけど、うん、どういうプロセスやればいいかっていうのは規定がちゃんとあるので、
お
その規定があることによって比較的もうそこまでこう長い議論をしなくても、
うん、
それに従ってやってしまえば、
うん、
役割のメンテナンスとか簡単にできると。
うん、なるほど、ね、はい、なんかあれですかね、国でいうと選挙みたいなもんなんですか。
あ、それも入ってますね。
うん、
あのホラクラ
そういうのも入ってるんですね。
はい、
うん、
ある役職に関しては選挙で決めるっていうのもあって。
そうすか。
はい、
うん、
それもルール憲法で決められていて、
うん、
この役職に関してはまあこれの人が選挙するみたいな。
うん、だから国がもし、まあ、日本という国に法律がなかったら、
はい、
無法地帯になります。
そうですね。まあ、その代わりになんか人がこう他の人を管理したりとか、
うん、
監視すれば、
うん、ま
あ、法律がなくても、
うん、
仮にこう殺人はダメであるっていう、うん、その法律がなくても、
うん、
殺人しないように監視する人がたくさん配置すれば、
うん、
確かに、
まあ、秩序は保てるかもしれない、
うん、どうせその人監視できる人っていうのは 7,8 人に限られるので、
7,8 人、
例えばそのマネジメントでよく言われる一人が管理できる最大人数っていうのが7人とかっていう話がありますけど、結局それで1億人をこう管理しようと思ったら、その階層的に管理者を管理する管理者がいて、その管理者を管理する管理者がいてみたいな、そういう構造になっていく、いかざるを得ない、
いかざるを得ないわ、はい、
うん、まあ、その代わり今法律があれば管理をしなくても、その法律さえ信じれば殺人は起こらなくなるとか、
うんうん、まあ、起きにくくなるし、ね、起こった時に粛々と、
まあ、
いやこれは犯罪だからということで、はい、
そうですね、
まあ、なぜならガイドラインがあるからと、
はい、
で誰もが善か悪かと、
そうです、ね、
いうことがまあ分かりやすいという、
はい、
だからまあ合理的にというかスピーディーに物事が進められるんですかね。
だから組織に逆に法律がないっていうのはすごくこう危ないというか、まあ、もちろん殺人は起きないんですけど、その人によってやっていいことの認識が全然違ったりするんで、
そりゃそうだわ、
この人に仕事を頼んでいいっていう認識をみんなが持っているのに、
うん、
本人的にはこれ頼まれたくないとか、
うん、
こういう役割をこう期待されたくないみたいな、
うん、
そういうのもあったりもするので、
うん、
その辺の規定がもう人の認識に依存してると、
うん、
もうあちらこちらでそのいろんなことが起こっていて、
うん、
そこでその認識の層が出まくってしまうと、
うん、
ということが起こるので、
あ、だから法律がないと管理するっていうことが前提の組織になりやすいっていうことですね、はい、極端に言ったら北朝鮮みたいな感じなんですかね。
かもしれないですね。
北朝鮮もなんか法律なんかあると思うんだけど、これ言っていいのかな、まあ後でちょっとチェックして。あのもうお互いにめちゃくちゃ監視してて、それ垂れ込みがめちゃくちゃあるっていうふうに聞くんですけど、は
いはい、近い状態かもしれないですね。
そういう状態になれば一応抑制はできるけど、はい、めちゃめちゃ生きづらい世の中ですよね。
そうですね。
でそれが会社の中でも、
まあ、管理されない、常にこう監視されて、結局その自分がやりたいと思ったことも上にこうこれやっていいですかみたいなことが必要になっちゃうので、
管理というか監視だよな、
はい、
実際にやってることは。
確かに。
なんで法律がなくて今までできたんだろう企業は。
まあ管理を、
あ、管理をきちっとして
ちゃんとしていたからではあるんですけど、やっぱりそれも難しさがあると思ってます。
難しさがある、うん、
やっぱりそのスピードが落ちてしまうんですね。
スピードがね、
結局その管理者にこれやっていいですかっていう確認をしないといけないので、その管理者がさらに上の管理者にこうレビューを求めていったりもするので、
で一人の管理職が1000人とか1万人は全部監視できないから、
はい、だから階層になるしかない、
細分化し階層になるしかないと、
はい、なので、まあ、その一応それでは回るは回るんですけど、まあ、スピードが遅いとか、
確かに、
あるいはその管理者がこういう基準で管理しますっていうのが不明確なせいで、その管理しているグループでもこう暗黙地で動いてしまって、人によって認識が違うっていうこととかはやっぱり起こり
う
るので、まあ管理もやっぱ完璧ではないんです
ね。そうですね、かなりまあ個人差が出たり、
はい、
その人の属人的なものになりますね、
はい、
そういうことは問題意識として持ってたんですか、会社今まで作ったことなかったんですか。
そうですね、それはこう実際にホラクラッシュやってみると、
うん、
それによって解決される問題っていうのがこう見えてくるので、
あ、結果的に、
はい、
あ、解決するねと。
最初はなんかどちらかといえばその問題を解決するっていうよりは、
うん、
なんかさっきの組織図から始まって、
うん、
我々らしい 組織形態って何かっていうことを探していって、はいはいはいはい、ファクラシーっていうのはそうだよっていうことに気づいたので、うん、徐々にそれをこう見ていくと、うん、あ、今実際うちが持ってた問題これでも解決されそうだねということが分かってきたという感じです、うんうん、
なるほどね。ちょっと繰り返しになるんですけど、我々らしい組織っていうのは、はい、そのどんなことを当初は想像してたっていうかイメージして、
まあ、例えばその専門知識のある人が意思決定権を持って決定を行うとか、うん、その縦割り構造とかのない有機的な組織で、この人はこの部署に所属しているからこれをやらなければいけないというよりは、いろんな部署に所属していて、まあ、複合的にいろんな役割を持っていて、いろんなところに所属しているという、もう所属関係がもうすごく複雑な感じとか、やっぱり従来 その組織図ではやっぱそこが表現しきれなかったので、直感的に違和感があったと。
あ、直感的に違和感があったね、はい、なるほどね。ホラクラシーをなぜ導入しようと思ったかっていう経緯から、はい、それはスカウティーらしい組織ってこうなんじゃないかって直感的に思ったことがホラクラシーで解決できる、うん、かもしれないというふうに思ったっていうところからスタートしたってことですね。
はい、はい、
次回ですね、じゃあ実際導入してみて多分やりやすかったとかこうやりにくかったとか、まあ、いろいろなことがあったと思うんですけど、そこら辺の実態をもう少し具体的にお聞きしていきたいと思います。
はい、
今回ありがとうございました、
はい、ありがとうございました。
今回のポッドキャストはいかがでしたか。番組ではご意見ご感想質問をお待ちしています。ウェブサイト手放す経営ラボラトリーにあるフォームからお申し込みください。それでは来週もお楽しみに。